佐吉の盟友服部金三郎、服部金三郎は江南市の出身です。祖父江十兵衛、今の伊藤重さんですけども、に奉公して娘までもらったんですが、飲む打つ顔が激しくて離縁されます。独立して服部商店を創業します。佐吉の盟友で食器を購入するなど支援を惜しみませんでした。金三郎のことを自著伝の中で何度も紹介しているのは石田泰三です。太平洋戦争に経営危機に陥ったトヨタ自動車を再建したあの石田泰三です。その石田泰三語録にはこのように出ています。服部さんは初めからまさに旧壮大な大人物だった。若い時に金か服部商店ののれんを上げてからは躍進に次ぐ躍進、わしがお世話になった頃には名古屋でも屈指の一流商社に出世しておった。日本は日清戦争前からは綿糸、綿糸をアジアに向けて輸出していましたが、日露戦争以降は綿織物に加工して輸出するようになりました。この時代の到来を見越して積極的に商いを伸ばしたのが服部金三郎です。金三郎は新たな市場となった満州に向かって綿織物を輸出し始めました。諏訪戦争終結の空気と読むと、下請けの確保から販路の拡張まで一気に手を打ちました。金三郎は綿織物の製造に必要な食器を豊田商会から購入しました。おかげで佐吉と金三郎はまさに一心同体という間柄でした。豪気そのものに見える金三郎ですが、一面では細心の注意を払いながら物事に臨む、そんな一面もありました。服部商店には中七と呼ばれる小僧がいました。後に名古屋財界を代表する経営者の一人になる三輪常次郎です。三輪は明治19年の生まれです。金三郎の遠い親戚でした。三輪は縁戚といっても特別扱いはされませんでした。本人が後に記したところによると、絞りの荷造りからランプの掃除まで、それこそコマネズミのように働いたそうです。金三郎は宮の利発さに目を留めるようになり、そばに置くようになりました。金三郎は酔って帰ってきたお店に帰るなり、中七を呼びつけました。そろばんを持ってこい。金三郎は帳面を見ながら計算を始めました。そろばんを持つと、先ほどまでの穏やかな顔とは打って変わり、厳しい商売人の顔になりました。夜中にガバッと起きて、突然帳簿を調べるなどは日常茶飯事でした。このように相反する性格が、うまくバランスが取れていきました。名古屋には滝兵衛門商店とか豊島などの老舗がありましたが、金三郎は飛ぶ鳥を落とす勢いで老舗をしのげてのし上がっていきます。この金三郎は佐吉と義兄弟の契りを結びます。佐吉は3歳年上なのに、金三郎を兄さんと呼んだそうです。その背景には金三郎が支援を惜しまなかったからです。例の石田泰三はこんなエピソードも紹介しています。名古屋のど真ん中ともいえる錦三丁目の中で、ひときわ往来の激しいところがあった。天満町通り本町の交差点である。ここは江戸時代には尾張藩の考察があった場所なので、札の辻と呼ばれていた。近くには天満会所もあった。4月17日、東照宮300年記念大祭があり、市中は賑わっていた。その最中の話です。天満町通り本町の交差点のすぐ東側に、金三郎の経営する服部商店がありました。ちなみにここは服部商店の後身である高和の駐車場になっています。石田泰三です。いや、理屈も何もない。わしの80年の生涯であんな変わり者は後にも先にも佐吉王だけですわ。あれは確かわしが名古屋の発展商店に入った時だった。ちょうど社長秘書を仰せつかって1ヶ月目でしたかな。いつものように事務所で帳簿を見ておったら、急に表戸が入って、何やらこうパッと千おっさんが入ってきた。 ぬーっと入ってきてね、それがあんた、うんともすんとも言いやせん。いきなり社長の机の前に座り込んで、誰が驚こうと知らん顔ですわ。それで腰にぶら下げたタバコを引っ張り出して、何も言わんとぷかりぷかりしている。その頃、服部は、社長服部勘三郎、その他に支配人に三輪常次郎という偉物がおりまして、ちょうどその時は三輪さんがわしの隣に座っておった。わしも驚きましてな、一体このおっさんはどなただろうと。とにかく三輪さんも何も言わんでは知らん顔。そうこうしとるうちに奥から服部社長が出てきて、ひょいとおっさんを見ていきなりこう言うたんですわ。おう豊田さんか、今日は何ですかいな。豊田さんというおっさんはそれがまあ愛想も何もありません。ただ一言、あ、今日はちょっと大きいで25万円出してもらいたいと言って愛も変わらタバコをふかしている。そばにいるわしはもうまるで驚きですわな。25万円といえば当時のわしが拝むこともできんほどの大金じゃった。一体この信玄袋を下げたおっさんは何者じゃろうと思いあぐねておったら、服部のおじさんはいとも簡単に、何々、25万円ちょっと大きいわな。今度は何やるんかいな。まあ現金は無理だで手形なら書いてあげるわと言うんですわ。それで本当に手形を出してきて、すらすらと25万円かっこん。おっさんはといえば黙ったまんまで当たり前みたいにそれを受け取ったんですわ。三輪さんも他のもんも振り向きません。服部さんはおっさんに何か話しかけたい風だったが、おっさんの方は金さえもらえば用はなしとばかりにスタスタと帰ってくんですな。まあ世の中に人は多いが、変わった人もあればあるものよ。こんにちはも言わん、さよならも言わん、黙って入ってきて25万円くれというだけで本当に持って行ってしもた。わしは若かったからですな。今思えば占領役所のやり取りを見たようなものですわ。隣におった三輪さんに聞いたんですわ。一体あの豊田さんちゅうのは何者ですかいなと。そしたら三輪さんは、なんじゃ君知らんかいな、あれが吉川座と有名な豊田式食器の豊田佐吉さんだよ。まあいかにも人となりが思い浮かぶようなエピソードでありました。しかしながらこの服部金三郎さんはですね、大正9年の恐慌で自殺死します。6月3日、三輪家ですね、時奈の電話が鳴りました。声の主は金三郎の奥さん、マサです。三輪常次郎はその知らせに、我が身を疑ったそうです。金三郎が自宅の庭で首吊り自殺をしたというのです。佐吉は知らせを受けて駆けつけました。服部邸についてみると、金三郎は変わり果てた姿で横たわっていました。佐吉は涙で声も出ませんでした。金三郎に向かって心の中で、なんでなんでなんでと問い続けました。佐吉が金三郎に会ったのは少し前ですけども、その際にやたらとため息をつき、ため息を吐き、しまったしまったとこぼしていた。しかし才覚のある金三郎のことなので、またすぐ乗り切って以前にも増して成長を拡大すると思っていた。そこまで深刻だとは思わなかった。水臭いじゃないか、言ってくれれば協力ぐらいしただにと思うと自分が悔しかった。そして遺族の母子を前にして、これからは奥さんとお子さんに恩返しすると心の中で誓いました。